休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日がですね、マーチャントクラブで戸張さんによる、セミナーがありました。
はい。
テーマがオンラインサロンについてということで、まあ、いろいろお話を聞きつつ、
うん、
懇親会でいろいろお話しつつという感じでございました。
ですね、
していきたいなと思っております。
あのね、月額課金で、月額会員制モデルっていうのかね、はい、オンラインサロンっていうのは。
はい、
そうですね。まあ、月額会員制のビジネスモデルっていうのは、
はい、
ほんとこうね、まあ、今にね、始まったことではなくて、十数年ぐらい前からね、いろんな形で、ね、運営されてきたわけで、
はいはい、
で、まあ、ここ最近、特にか、まあ、ツイッターとかあの辺でもそうだけれども、
はい、
あのね、あのブロガーさんとかか、ね、オンラインサロンを立ち上げようみたいな感じで、そのオンラインサロン自体で、まあ、マネタイズしていくみたいな、
はい、そうですね、
増えてきたけれども、やっぱね、10個以上のね、
はい、
今まで会員制やってきた、うちとしてはですね、
はい、
簡単ではないぞっていうのはまず一つ。
いや、難しいです
よね。難しいんですよ、会員制って。
はい、
うん。まずその会員制モデル、そのサービス自体で利益を上げていくのか、
はい、
そのサービスの先でマネタイズするのかって、まあ、一つ、うん、ここ大事な部分で、
はい、
うん、でもう一個上げるとしたらさ、な、あの価格と負荷のバランス、
うん、
これを間違えてしまって、
はい、
例えば、まあ、1000円2000円ぐらいで始めて、
はい、
あれもやったら喜ぶかな、これもやったら喜ぶかなで、うん、めちゃくちゃ盛り込んで、
はい、
大変な目に遭ってしまうっていうね。
そうですね。その、この情報発信する側の心持ちと、その受け取る側の心持ちの2つがあるなっていうのは、すごく昨日のセミナーでもお話しいただいたことですけど、
うんうんうん、
めちゃくちゃ思いましたね。
ね、あの
要は、主催側がやっぱりいいコンテンツをたくさんお届けしたいという熱い気持ちを持っていたとしても、例えば、うん、受け取る側が、いや、そんな求めてないんだよなっていう場合も、あるっていう話があったじゃないですか。
そうだね、消化不良でやめていってしまうっていうね。
はい、いや、それはね、うん、なんかどっちも分かるなと思ってですね。
なので、今どちらかというと、
はい、
大量に人数を集めていくようなモデルが多いと思うんだよね、
はい、
オンラインサロンって。
はい、
で、それって絶対まずやっちゃいけないのは、人数が増えれば増えるほど負荷がかかるサービス内容にしたらまずいと。
そうですね。
うん、ここはね、例えばこう教えるようなビジネスっていうんですかね、
はい、
そういうのをやってて、じゃあ個別対応入れようかな、電話、メール、スカイプ、ズーム入れようかなみたいな、
はい、
もうじゃあ回数は時間はってなってくると、
はい、
ね、
そうですね。
だからこそ、少人数に対して、
はい、
ある程度の価格にして濃厚にしていくっていうのはね、
うん、
あり方として今後もね、
続くんじ
ゃないかなと。
うん、
うん、僕自身が昔か、
はい、
何人かでやって月額1000円、
はい、
でやって1000人集まったんだよね、
はいはい、
サービスは、
はい、
だけどね、もうなんていうのか、難しさ、
はい、
あんまりこう、そうだね、関わってる方もね、いるんでね、具体的な話は難しいんだけれども、
はい、
そう、増えれば増えるほど、その100人まで200人までっていうのを01だとしたら、
はい、
一重の時にはこう1000人にしていく、さらにこう増やしていくっていう段階で、
はい、
どこまでの規模感でやっていきたいのかっていうのもね、
うん、
これ大事だなと。
うん、
で僕は個別メッセージのとかもしていく上で、
はい、
そう考えると一人っていうか、まあね、サポートも含めて、
はい、
もう一人ぐらいいるとして200人ぐらいかなと。じゃあその200人の規模感でそこを利益にしてしまうのか、その200人で集まった人たちでなんかレバレッジを効かせるのか、
うん、
みたいなね。で、まあ本当にこう意図しないお客さんっていうのは入ってくるケースは多々あるんで、特に、
はい、
安価な値段で気軽に入れるっていうなるとね、
はい、
出てくると思うんで、本当入り口をしっかりセグメントするっていうのと、
うんうんうん、
あと価格が安ければ安いほどなるべく儲けたくはないけどルール設定をあらかじめしておくとね、
う
ん、
そうですね。
あと
なんかその、まあ、ちょっと話がずれるかもしれないんですけど、会員制ビジネスのことで考えて、自分の中でその毎月当たり前で払ってるお金っていろいろあるじゃないですか。
うん。
そう考えると、やっぱツール系強いなって思いますよね。
そうだね。
メールマガスタンドとか、そのいわゆる LINE アットとかは、もう何の疑問も抱かずにお金払ってるじゃないですか。
そう、ツールに依存させるっていうのは一番うまくいってるよね、やっぱね。
まあそうですよね。
あとは、まあね、あの友人の高野さんみたいに、
はい、
毎回その競馬の予想を配信して、はい、自分の予想が外れたら会員が入っていくっていう、はい、ガチな
ガチっすね。
ガチですね。当たっていけば増えていくっていうね、
はい、
うん、
まあ、いろんな形がありますけどね。
月額で続けていくとしたら、
はい、
その仕事が生まれる、発生するっていうね、
あ、
マッチングとかリファーラルみたいなものも相性がいいのかなとは思うけれども、はい、
ね、
あの、なんだろう、ノウハウ提供のみっていうのが一番ね、
きついですね。
つらい。
きついですね、
うん。
そんなにノウハウないっすもんね。
そうだね。うん、ノウハウ提供のみのところは、
はい、
なるべく、まあ、ノウハウ提供しながらサポートもちょっと入れながら、はい、コミュニティ運営をしていこうかなって思ってる方も多いと思うんで、うんうん、そういう方々はノウハウ提供っていうより意識的には、
はい、
実践報告の場みたいなのがいいかもしれない、
ね、
仮説検証の発表の場みたいなのが月1あるよみたいな、
はいはいはい、
どこが、うん、いいかなと思うね。
以前から菅さんがずっとマーチャントクラブとかの場合においておっしゃってる、その場に価値を持たせたいという言葉が、うん、やっぱそこですよね。
そうですよ。
はい、価値は 場に持たせるべきだなっていうことをやっぱり改めて昨日お話を聞いて思いました
ね。誰々さんが行くから行くとか、
はい、
ね、そういうのだよね、やっぱりね。
そうですね。要はこの、うん、例えばそのコミュニティにいることで仕事にが生まれるとか、
うん、
仕事につながることがあるとかっていうのは分かりやすいですしね。
うん、だこれ主催者が一人で、
はい、
その主催者一人が、毎月永遠とこう例えば、ね、はい、ノウハウを提供していくってなると、
はい、
明らかにカバー範囲が狭いんだよね。
そうですね。
一人の専門性っていうのはもうごくごく限られてるんで、
うん、
で、じゃあ自分の専門性だけに興味がある人を集めるとなると、
はい、
同じような人たちが集まってしまって、
はいはい、
異業種、ね、混在しなくなるんで、こう出会いが狭まるとかね。
そうですね。
うん。いや、ほんとね、こう、いろいろやってきただけにね、
はい、
立ち上げるのはもちろん簡単なんだけどね。
そうですね。はい、
うん、
僕、一つ聞いてみたいことがあったんですけど、
はい、
まあ、要は会員制のビジネス、まあ、別に今回オンラインサロンならオンラインサロンでもいいと思うんですけど、
うん、
要は有料会員さん限定の情報みたいなものがあるわけじゃないですか、そういう場合って、会員制ビジネスの場合って、
うんうんうん、
でもちろんこの通常の情報発信するときに、要は、有料会員でない、要は無料で見れる情報みたいなものもあるわけじゃないですか、
うん、
そこの線引きって菅さんの中でどう考えてるとかってあるんですか。
まあ、どちらも全力でいいのかなとは思うけども、ね、今現状ここ数年の話で言えば、
はい、
無料で情報もそもそも配信してないという、まあ休日会議ではね、
あ、まあ、
そうだったりしてるけれども、
はい、
その発信、僕が発信する場所自体がもうコミュニティっていう風に。
確かにそうですね。
そうそうそうそう。
で、例えば、まあ、セカンドライブ話は別だと思うんですけど、じゃあこれからなんでしょうね、こう改めて会員制のビジネスやっていくぞっていう方の場合なんですけど、
うん、
その無料での情報発信がなかった場合、要は流入がなくなっちゃうじゃないですか。
そうだね、うん、
って場合ってどうすべきだと思いますか。
いや、無料全力だろうね、やっぱね。
あ、まあ、
無料で全力で、で、
はい、
立ち上げと同時に、
はい、
懇意にしてる方、お世話になってる方 はい、仮に例えば10名ぐらいお誘いして、
はい、
もう入っちゃってもらうとか。
なるほどですね。
うん、で彼らとの交流というか、
はい、
その入ってきた10人の、
はい、
良さをどんどん伝えていって、
はい、
自分ではなくて、
はい、
その人に会いたいで輪ができていけば、またそれはそれで面白いから。
そうですね、
うん、そう、そこ自分自分じゃないっていうところをね、
うんうん、
でも今世間で言われている、
はい、
サロンモデルは、
はい、
自分にこうカリスマ性を持たせろと。
そうですね、
のが比較的多いんで、
うん、
それを1年2年3年維持するって、
はい、
とんでもないっすよね。
とんでもないですね。
そうなん、一時はいけると思うんだけどね。
そうですね、で、まあ、うん、話題になりやすいっちゃなりやすいのかもしれないですよね。そのいわゆるインフルエンサー的な人がやりますよって言ったら話題にはなるとは思うけど、
うん、
そこがね、なかなか。
そうだね。あとはまあ、
はい、
いろんなサロンを見ててアクセスがしやすいように情報整理するっていうのも大事なんだなと。
ああ、そうですね。
もう延々と流れてっちゃう。
はい。
うん。それこそ、
はい、
オープンピーネ使った方が整理しやすいかもしれないね。
ああ、今こそ逆にオープンピーネですね。うん、
そうだね。結構整理されてるし、
うん、
あの、なんだっけ、Facebook ページも、
はい、
ユニットみたいな形、なんかボタンが、なんかそういう風に整理はできるみたいだけれども、はい、あの、そもそも顧客対象によってはね、
はい、
Facebook そのものに慣れてない場合とかもあるしね。
でも、オープンピーネそのものに慣れてない人の方が多そうですよ。
多いか。そっか、あれは僕らがミクシーとか使ってた。
はい、そうですね。今、なかなかなくないですか、多分。若い世代、どうなんでしょうね。特に。
そうだね。そっか。それもやっぱ、顧客対象によってってとこか
な。あ、そうですね。
ち
ょっと時代を感じてしまいました、ね。
ただね、こう、入り口、だけで言うんであれば、
はいは
い、いわゆるそのファン型のサロンモデル、
はい、
その人数の規模は別として、
はい、
まあ、でもファンって言葉がちょっと僕苦手なんで、あれだね、支持してくれる人みたいな、
はい、
うん、最初はそこを入り口にしてもいいと思うんだよね。
あ、そうですね。
そこから派生してっていう流れはありなのかなと。ペンとじゃあ自分が発信していくのをどうぞ見てくださいっていうモデルは完全にカリスマ的存在でないと。
うん、
うん、だからその特殊能力がなくてももちろん運営はできるんで、
はい、
コンセプトと場の提供みたいなことをねメインに考えてみるっていうのは
そうですね、
いいんじゃないかなと。うん、そうだね。この辺一回でも、
はい、
昔さ、僕、あの、会員制ビジネスの、
はい、
ね、合宿、
はい、
あったじゃない、
はい、うん。
合宿形式にはしないまでも、
はい、
この辺について僕も情報を整理して、
うん、
なんかまたやってみるのもいいかもしれない。なんかセミナーとかね。
そうですね。
うん。
なんか、状況が変わってます。ここ数年で結構ガラリと、流行ってるものが変わってますもんね。
そうだね。うん。またこれがね、1年前、半年ぐらい前だったら、はい、その、オンラインサロンっていう名称が活かせるというか、
はいはい。
ね、名前を変えることによって価値に錯覚を起こすっていうとなんか悪い感じだけど、
はい。
オンラインサロンで1000円って言ったらすごい安いなって思ってもらえるとかね。
う
ん、
そう
ね、ただ、あっという間にその価格的ベネフィットはなく
て、ね、はい、
うん、そうなった時にどうするかって、
はい、
まあサロンっていう名前は使わないよね。
うん、
多分もう、ああまたこんな感じかみたいな、
はいはい、そ
のサロンに対するイメージがもう植え付けられてくる時期だと思う
ん
です、
うん、
もちろんその知らない方の方が多いと思うけれども、
はい、
でも僕らが多分対象にしていくとしたらもうすでにそういうのをね、
そうですね、
知っている、見たことがあるっていう方々になると思うんで、その辺の見せ方をどう変えるか、
はい、
ね、リストビルディングで使っていくっていうことのために、
はい、
オンラインサロンの活用を昔ね、名古屋で、
そうですね、
ちょっと解説したりもしたけれども、今、リストビルディングってなると、またやり方がね、
うん、
サロン歌ってはもう難しいなと。
そうですね。
だからそれだけこう、市場の流れが早い。
早いですね。
あと、飽きるのも早いと思うし。
うん、そうですね。うん、どんぐらいは続くのかっていうデータって、まあ出てこないじゃないですか、一般的に。
うん。
ちょっと、結構興味深いですよね。どんなもんっていうことですよね。あまたあるオンラインサロンの継続率ってどんなもんだろうっていうのはちょっとわからないですけど。
ねえ。なんか、これから始める方は特に、
はい、
ほんとシンプルな構成でスタートした方がいいと。
うん、ですね。
うん。で、結局メンバーさんからのリクエストとか、
はい、
個性を持ったメンバーがいて、その方とね、なんかサービス作って、
はい、
サロン内に生まれたりするわけで、
うん、
なるべく分かりやすくシンプルなものがいいんじゃないかなと。
うん。
うん、マーチャントクラブの時にもね、このシンプルさはだいぶ意識して、はい、
うんうん
うん、それからね、まあ、マーチャントブックスなりっていう派生をしていくっていうようなね、はい、
うんうんうん、
極力シンプル。
そうですね。
で、ブランディングしていきたいってなった時とか
は、
はい、やっぱメンバーの活躍をピックアップしていくっていうところが一番いいんじゃないかな。
確かに。
で、主催側は、
はい、
なんか面白いアイディア、まあ、ステージ提供とも言えるけれども、
はい、
こんな企画を考えたんで、これに乗ってみませんかとか、まあ、出版もその一つだと思うし、
うん、
そういうのをね、どんどん、準備していく。
はい、
うん、まあ今ざーっと言ってみたけど、
はい、
これだけ言ったらちょっとやめようかなって思っちゃうかもしれない、
はい、思うんじゃないですかね。いやでも結構そうサービスを提供し続けるっていうのは結構簡単なことではないので、やっぱ最初のコンセプトがめちゃくちゃ大事だなっていう話、
うん、そうだよね。それこそあれだよね、佐藤明さんがさ、
はい、
ブログの話をされてた時もそうだけど、
はい、
やっぱその最初の設計だよね。
そうです
ね。すごい重要だなっていう。
自分がコンテンツ、まあ、ノウハウを提供し続ける形を選んでしまうと、
うん、
きつい
で す,、うん、
ですから。
そうなんですよね。そうそう。この辺はちょっと一回まとめてみようかな。
うん、ね、ぜひ。あともう一つ聞いてみたいことがあったんですけど。
はい。
始まりがあるということは終わりがあるということじゃないですか。
うん。
なんか、オンラインサロンの綺麗な終わり方ってあるのかなと思って。
なるほど。
はい。
SNS で言うとさ、
はい。
江上くんのひもて SNS っていう企画。
ありましたね。はい。
彼女ができたらやめなきゃいけない。
ああ。はいはいはいはいはい。あ、それはいいですね。
出口の設定次第では面白くなるよね、サロン確かに。
ね。あ、それはいいな。
もういいかなって言ってやめてくのと雲泥の差があるっていう。
そうですね。
そうだよね。うん。飽きられてやめられるちゃうっていうのがね。
はい。
まあ、もったいないので。うん、そうね。僕もその、哲学モデルいろいろやってきた中で、
はい。
そのね、収束、小さくなっていって終わってしまったっていうのも過去にあったんで。どこをゴールに置くかだよね。戸張さんみたいに、
はい、
1万人規模にするって言ったら、もうそれは一つの文化形成というか、
そうですね。
そこまで行くんであれば、もう、やめ時っていうのはないんだろうね、ある意味。
うん、そうですね。
うまくいくまでやるっていうことだと思うけれども、
はい、
僕の場合だったら、これ以上、例えば新規の方が来なくても、
はい、
コミュニティ内で培ってきた関係性、
はい、
だけで何かこう勝負してみようと思った時とか、なんかそういう基盤が整った時とか、一つやめ時でもあるのかなと。
うーん。それってどうなんでしょう、こう、やっぱ最初に言っとかなきゃいけなくないですか？
あ、やめるタイミング？
はい。
ああ、まあ、
はい。江上さんのひもって SNS のような形は、まあ、なんかすごく気持ちがいいじゃないですか。
うんうんうん、確かに。
なんか、やっぱそういうのは、ルールとしてやっぱ最初から、た方がいいのかななんて今思いました。
福田さん、カプセル Z の福田さんの期間限定メルマガっていうのはね、
うん、
だね、マーチャントクラブは3年頑張れたらみたいな話だったもんね。
国際企業の話では、もう恐縮なんですけど。
ね、やめどき。
難しいですね。しかもなんかその、要はビジネス的な面で考えると、
うん、
もう当然続けていただいた方がまあいいわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
でもそこで終わりを用意するっていうのは、まあでもそれはそれでおしゃれじゃないですか。
うん。
なんか、
ね、
そうだなと思いましたね。
あ、でもいろんなパターン、そうだね、考えてみるのもいいかもしれない。
うん、
うん、確かに次につながるっていう、
そうですよね、
大前提の終わり方だよね、うん、
やっぱりなんとなく飽きてやめちゃったっていうよりも、例えばなんかゴールがあってやめたってなった時にまた次なるサービスに入る可能性は全然そっちの方が高いですもんね。
うん、そうだね。まあ、確か最初に宣言しとくっていうのももちろんあるのかもしれないけどね、
うんうんうん、
その熱量が高く維持できそうだよね。
あ、そうですね、
うん、なるほどね。やや奥深い、奥深いです本当に。
はい、まあ、うん、当然これだっていうゴールはないですし、ゴールというかの決まり事はないですし、
うんうん、
あのきっとこうまた年数が経つと思うところって変わってくるんだろうなとは思うんですけど。
そうだよね。だからマーチャントクラブの場合も言い換えればさ、
はい、
初年度の入会金があって、
はい、
その入会金で最初の1年間が無料になって、
はい、
2年目からが普通のこう月額と考えると、
はい、
ね、オンラインサロンみたいな風にもね捉えられるというか、
はい、
うん、そのさ、あの価格の部分っていうのもね、
はい、
本当に月額がいいのかとかいろいろあるわけ
です。そうですね、
うん、そうなんだよね。月額ってことは、
はい、
年間12回やめ時がある。
そうですね、
ってことでもあるよね、うん、そうすると毎月毎月の、
はい、
その配信内容であったりとか、
はいはいはい、
月単位で評価されがちになってしまうところを、
はい、
どうこう広い目で見てもらうかっていうか、そのためにはその戸林さんも言ってたけど、
はい、
不定期イベントっていうのは一つ。
あ、そうですね、
あと、うん、いつ何がどんな風に開催されるかわからないようなイベントごとも設けておくっていうのはね、
はい、
面白いなと思いましたね。
そうですね。
いや、この辺ちょっと僕、
うん、はい、
止めようかな、う
ん、はい、
止めます。はい、
お願いします。はい、ということでいい時間となりましたので、
はい、
今回以上にしたいと思います。
はい、
ご意見ご感想など、お気軽に LINE アットもしくはフォームからご連絡いただければと思います。
はい、
それでは今回、以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。